マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしております。太蔵さん、お待たせしました。こんにちは。
いやこんにちは、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやーなんか緊張感っていうか、ねえ、今鎌田さんの話聞いてると、はい、これは何にも変更、日銀のね変更がないんだったら、
はい、
ほらもう今頃とっくに発表してるじゃないかと、経験的にはと。
そうなんですよ、ね、
なんかやはり議論をしてるからやっぱり時間がかかっているとということは、やっぱりメンバーの中でもいろいろ意見が分かれているということがやっぱり推測されるんですかね。
やっぱりね、
お話ランチが長引いてるわけないもんね
やっぱり話をしながらこう、うん、相手の話を聞いてこっちの言い分も聞いて、はい、じゃあどういったものを表に出そうかというようなことの、ね、議論をするのはいいことだということなんでしょうね、うんうん、でも過去にでもですね、この午後2時以降に発表が持ち越されたっていうような時なんかも、これはあったんですよ。これ安倍総理大臣になってからですよ。
その時っていうのは12時半から場が開くじゃないですか、場が、
ええ、
それからの2時までの間っていうのは、
これはもう思惑が錯綜する相場になるわけですよ何かあんのかもしれないというようなことでですね、
そうですか。
そういう時期ももちろんあったということですよね。
じゃあ今回も
そうそう、今回もこのね、日銀の金融政策が何か発表されたとしたら、うん、太蔵さんがね、熱弁を振るってる時でも、思いっきりぶっ込ましていただきます
ので、ね。いや、どうぞ、はい、もう、なんとかね、できれば僕のコーナー中にね、
はい、
発表してもらって、
それに対して太蔵さんが解説を、どんと入れていただければ、ね、いいと思いますけど、ね。
冗談じゃないぞと。
ね、今回の日銀金融政策決定会合の結果については、まあ、世界的にも注目されているということで、
ね
はい、
本当にそうですね。
太蔵さんは株価について、2週間前2週間ごとに、はい強い見通しストロングバイ継続というようなことをね、はいはいおっしゃって去っていきますけれども、本日はところはいかがでございますか。
例えばね、今日のその日銀の会合の中で一つの焦点として、例えば ETF の買い入れの見直しが発表されるんではないかと、
はい、
仮にですよ、見直しして少しこう買い入れをね、抑えていきますよなんていう発表で、例えば短期的にねマーケットはちょっとそれは嫌だなという反応になるかもしれませんけどね、
はい、
国策投資家長期視点で見るとね、これ当たり前なことだと、それはいつまでも続けられることじゃないからね、うん、これ間違ってマーケットが過剰反応した時にはですね、はい、これはまた絶好の買い場だなと、うん、非常に全くそこは心配しないと、うん、むしろさらに買えますよなんていうことになったらですらないと思いますけど、おい大丈夫かよと、いうぐらいの気持ちで私は見てますけどね。
これ株価が下がった時に日銀が ETF を買い付けるというようなことは、うん、まあ広く知られてますけれども、うん、実は7月もう今日で7月が終わるんですけど、
はい、
7月というのが2回しか ETF の買い付けは行わなかった、うん、なんか随分株価は荒れてる時もありましたけど、うんうん、7月の4日と7月の11日、セブンイレブン7月11日そのセブンイレブン7月の11日以来下がったところで700億円ぐらい買うじゃないですか、うん、あれをやっていない。
なるほど、
これは何かをやるための動きなのではないかとか、
やっぱりさすがね鎌田さんね、日銀のやっぱり専門家ですね。
専門家じゃない
やっぱりね、日銀が何か動くっていう時は目の輝きが違いますねもうなんていうのかな、もう熱量が半端ないですもんね。
いやいやいや、僕黒田総裁よりもやっぱりね太蔵さんの話聞いてる方が面白い。
いや
ね、で株価は強いですね。
ね、
今のところ
まだまだ僕はで強気見てますよと、うん、まあ最近の政治の流れを見ますとね、まあ、はい、安倍さんの総裁参戦、まあだいぶ可能性が高まってきたと、うん、岸田さんも出馬を辞退して、安倍さんの支援に回ると。ただ石破さんもまだまだ諦めてなくて、竹下派の参議院議員が支援に回るだとか、あと注目はやっぱ小泉進次郎さんがですね、
はい、
やはり世論調査しますとね、一般の世論調査すると安倍さんに負けず劣らずのですね、やはり次期総裁の期待する声があると。単純に小泉支持層と石破支持層を足しちゃうとですね、安倍さんを越しちゃうっていう単純な発想ですけどね、もし 小泉進次郎さんが石破さんの支持を明確にして、これからの2ヶ月間総裁選挙一緒に戦うというような展開になると、これはちょっとワイドショーも無視できなくなりますからね。
相当なサプライズになるんじゃないですか。
かなりサプライズになりますし、変な言い方ですけどね、その橋本龍太郎さん対小泉純一郎さん、小泉総理が総裁になった年の総裁選挙では、前評判ではもう議員票では圧倒的に橋本龍太郎さんがもう雲泥の差をつけていたと。ところが田中真紀子さんと一緒に、やって地方票がわーっと出て、一気に大逆転したというケースがありますのでね、意外とまだちょっと分かんないんじゃないかなと。そのこれで進次郎さんまで安倍さんを支持するとしたらですね、なんかもう総裁選やんなくてもいいんじゃないかという気もしますけども
、ではポイントになるのは、ね、太蔵さんいつもおっしゃられてますけど、選挙で勝てるかっていう、そこがポイントになるわけですよね、うん、選挙で勝てる顔を誰にするか、うん、これでいいわけですね。
一番大事なのは2019年の参議院選挙になると思うんですけども、まあ、総裁選いろんなことを皆さん考えて、それこそ思惑があっていろいろね、動くんでしょうけども、なかなか総裁選挙で明確な争点っていうのはなかなかないんですよ、うん、その当然同じ党内ですからね、基本的な考え方はみんな同じだと、ただ、まあ、細かいところって言ったらあれですけど、それこそ憲法改正の9条に対する具体的にちょっとの違いだとかね、なんかそういったところ、結局総裁選って何が争点になるかって言ったら誰でいいかっていうことですからね、安倍さんでいいのかと、いいか悪いか、それが争点になるっていうことなのでね、まあなかなか政策論争を期待するのはちょっと難しいかもしれません。ただね、一個2週間前私西日本の豪雨があったので、
はい、
で相当これは消費が落ち込むんではないかと、野菜も高騰してと、でこの7、9月期で消費が相当落ち込むと、果たして来年の消費税の引き上げはどうなんだと、安倍総理の周辺からもう1年消費税の引き上げをですね延期した方がいいんじゃないかっていう提案が出てくるんじゃないかなと。
どうですか、その後出てきてますか。
いや、この2週間ね、注意深くね、政権幹部、政府、それから通常の議員さん、いろんなブログや講演録見ましたけど誰も言わなかったですね、だからここはなんかまだ そういう議論にはなってないなっていう感じですけど、ただあまりにも7、9月期がこの影響で大きく落ち込むような、統計が出るとまだ分かんないなって気がするんですけどね。
これ消費税率の、ね、引き上げっていうのは来年の10月の予定ですから、はい、そんなに時間があるわけじゃないですよね。
時間がないです。そうです。
ですからもしもそれ本気で議論するんだったら総裁選でどうするかっていうような姿勢をこれ見せなきゃいけないわけですね。
おっしゃるとおりです。おそらく総裁選で、まあ、もし本気でそういった検討がなされているならば、まあ総裁選で一つの議論になるでしょうし、安倍総裁がもしそういうことで、やっぱりこの全体を見ると今回は東日本大震災級に匹敵する災害が起きてしまったと、今来年に消費税を引き上げるとさらに消費を冷え込ますし、被災された方々に大きな打撃を与えてしまうと、1年間の消費税の引き上げを延期せざるを得ないという公約で総裁選を戦って勝てばね、もう通常国会、ごめんなさい、秋の臨時国会でもう間髪入れずに、法案を提出という流れは十分考えられるかなと思ったんですけど、ごめんなさい、現時点では、ま、誰もそういう議論はしてないってこと
です。それで実際圧勝というようなことが分かるようになれば、そういった政策を出してくるというようなこと、可能性も少なくなるという、そんな考え方でいいわけです
ね。まあ、どうですかね、この消費税引き上げを延期する延期しないっていうのは、仮に延期するって言った場合はその人気取りじゃないかというような批判も出てきますんで、まあ、なかなか難しいところではあるんですけど、投資家としてはね、ちょっとやっぱりこの消費の落ち込みっていうのは心配しているところなので、うん、一つ考えてもいいんじゃないかなという気はしてるんですけど、ね、
はい、で国策投資家として、一つの大きな尺度が政権支持率、
うん、
この政権支持率と現状、それから今後の見通し、太蔵さんは今安心感を持って見てるんでしょうか。で政権支持率自体が ね、総理大臣トップが変わった方が支持率が高くなるっていうようなことなんかも僕は場合によってはあり得るんじゃないかと思うんですけど、その株価との関係改めていかがですか。
いやだから変わるとしたら石破さんに変わるしか今のところ可能性ないんですよ、うん、ただ石破さんが何かアベノミクスに変わる明確な経済政策を出してるかと言われたらなかなか出してないんですよね、うん、そうするとちょっと論じようがないと、うん、でもう一つ今の政権の状況ですけどちょっとねやっぱり心配なのはあの例の赤坂自民党の話もそうですし、幹部でも何でもないですけど自民党議員の一人で要は LGBT は子供を産まないから生産性がないと、そんなところにその税金を使って支援するのはどうなんだと、そういうまたとんでもないね議論をねするのが出てきましたね。これね僕ね鎌さんにね申し上げたいのはね、私当選直後にね、はい、両手行ってみたいとあの時自民党は随分僕を叱りましたけどね、挙句の果てには謝罪会見までしましてね私ね自慢じゃないんですけどね、あの憲政史上始まって以来ね幼稚な発言で謝罪会見して僕だけなんですよ。
そうなんですか。
国民に深くお詫びしたのは。それがね、今回ね、何のお咎めなしっていうのはね、それね、あの時私はね、憲政史上最低の国会議員って言われたんですよ。ただね、その最低議員の、と言われた私から見てもね、今の国会議員どうなんだと。例えば生産性っていう言葉は確かに生まれるっていう言葉は2つつながれますけどね。何もその、もともと生産性っていうのは、一つの製品を作るに8時間かかってましたと。技術が革新して一つの製品を作るのに4時間で短縮されましたと。生産性が2倍になりましたと。経営学上の言葉ですね、はい、何も子供を生まれるか生まれないかという時に使う言葉じゃないと、そういう基本的なこともね、もうなかなか理解してないと、もう腹立たしくしょうがないですよ、うん、もうなんで僕の両手言ったみたいにあんなに怒ってねこういうのまあそういうのありますけどねまああの今のそう簡単に崩れることはないんじゃないかなと安倍政権も、
はい、株価を見るにあたっては、まあ、支持率っていうのは、下がるような展開にはなりそうもないという、うん、そこが基本的にはあるわけですね、うん、
ただ今日のね、うん、日銀の金融政策決定会合の中身は、はい、僕はね総裁選挙の議論の方向にも結構影響してくるんじゃないかと思うんですよ、うん
はい、
つまりね今こんなことを一歩も続けちゃいかんと、うん、それってね石破さんは欲しい話ですよね。だからその結構ねこの今のこれまで5年やってきた日銀の金融政策を総括するっていう総裁選にもなりかねない、うん、その、キックオフになるような決定会合、それ非常に今日はね楽しみで、まだ出ませんもんね。
そうですね、債券も動いてますけど、
これね日銀がじゃあ今金融政策で自分が言ってた通りの目的を達していないにもかかわらず政策を変更するっていうようなことになった場合、それは今までやってきたことの効果がなかったんじゃないかっていうような議論になって、うん、それがアベノミクスに対しての評価の一つになるというような、そういうふうに変わっていくというようなこともあるわけです。
政治的にはですよ、政治的には、うん、物価目標を引き下げんのと、じゃあ今までやってたこと間違ってたのかと、うん、ちゃんとそれ総括しろと、反省しろと、場合によっては責任取れと、これは当然話は出てきますよね、
はい、
それはやっぱり対抗する石破さんにとっては非常に理論武装の一つの武器にはなるじゃないですか、うん、この手はね、だから今日の政策決定会合国内でいろんな投資家関係者注目してると思いますけどね、石破さんはもうものすごく注目してると思いますよ、
ここで何かの政策変更があってそれが突っ込みどころが満載だというようなことになれば、うん、次期総裁になるための作戦としてこれが活用されることもあると、
活用されるというかそれに乗っかる可能性ありますよね、うん、だからちょっとそこは本当にいろんな大きな意味のある、
その時はでも金融政策の代替案みたいなものをしっかり持ってほしいですよね、やっぱり新しく総裁になりたいということでした。
これまた、うん、その政治のところにて思うのはですね、金融政策は日銀がね独立してやるもんだと、それのあれなんで文句は言うけども 干渉しないというかね、拘束しないと、論評はするけどもというスタンスなので、まあ、なんともその辺はあれだと思うんですけどもね、あの政治に大きく影響を与える可能性のある今日の会合の内容だなという点では、もう国策投資家と非常に注目してるんですけどね。まだですもんね。
まだですね。さて、リスナーの方からご質問なんですけど、博多のトンちゃんさんからいただきました。ストロング太蔵さんに元気になるお言葉いただきたいです。ぜひ今年後半の国策投資のテーマをご教示くださいということで、ストロングバイの太蔵さんにご質問来ております
けど、ね、まあ、いくつかあるんですけどね、僕はやっぱり一番注目したのは外国人労働者を受け入れますよと、はい、これはね一つの政府の答えなんですよ、うん、この人手不足の、でその一番大きい受けるのはどこかと、はい、って逆算していくと、やっぱり建設、うん、それからホテル業界、小売り、
はい、
特に建設は豪雨の被害の復旧もありますし、
あと大きなテーマとして IR 法案が不足しましたよね。
それがやっぱできましたね。国内で3カ所、はい、マックス建てられると、うん、3カ所もね認可されるとですよ、やっぱスーパーゼネコンどっか注文するでしょうからね、そうするとこれはねかなり大きな、東京オリンピック後ちょっと需要が不足するんじゃないかと、景気が失速するんじゃないかっていう、そこのね下支えにもなるんじゃないかなっていう点で、この外国人労働者がどういった形で日本経済にね、はい、プラスになっていくかっていうのは注目してます。あと猛暑関連、
猛暑関連、はい、
どうですか、ビール暑すぎてビール飲んでないって人もいますけどね。
でも太蔵さん、暑い暑いって言って、最近はちょっと涼しいもとでられてて、なんかほら麦わら帽子は冬に買えとか言うじゃないですか。暑い暑いっていう時には
あんまり関係ない、
やっぱりもうちょっと早い時期に動いた方が良かったかもしれない。
今日はグリコとか森永製菓がちょっとプラスになってますけどね。
アイスクリームね、
アイスクリームがプラスになってますけど、
ダイキン工業なんかどうなんですかね。
ダイキンなどは
あれはね、でも、はい、冷房を学校に冷房を入れるっていうような、まだなんか千葉県だと東京あたりと比べると学校の冷房普及率が低いとかいう話はすごく注目されておりますね。
今マイナス 0.59% というところの代金ですけど、まだちょっと日銀金融政策決定会合の、ね、結果が出てなくて、太蔵さんがいらっしゃる時に、ね、出ていただきたかったんですけど、次回8月14日お盆の、はい、真っ盛りの時に太蔵さんお越しいただきますけどもね、はい、
いやちょっと注目ですね。8月14日頃にはですね、うん、両候補の、経済政策が出てると思うんでね、はい、総裁選のいよいよもう、投票まで1ヶ月ぐらいのところなので、
はい、
まあ、ちょっとそのあたりを私の感想を述べたいなと思ってるんですけどね、
はいはい、楽しみにしています。
すいません、
元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしてお送りしました。太蔵さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
投資って楽しいねのコーナーでした。